どこでもポジティブ子育て、略してカイポジ、
略してカイポジ。
はい、皆さんドイツからこんばんは。今日は、1月25日土曜日の、日付が変わっても日曜日の0時となっております。ガラガラ声で相変わらずもうね、元気だったり、もう寝る前でこんなトーンが低かったりしておりますが、今日はドイツで、参加してきました、バイオリンのコンクールのアウトプットをしたいと思います。今日はね、三女10歳の娘のバイオリンのコンクールだったんですよ。で、地区大会っていうのに出させてもらいました。で、ドイツのこのコンクールの面白いところはですね、ぶっちゃけ誰でも出れるんですよ。超下手でも出れる。で、出たことに対してしっかり点数をいただいて、で、まあそこに出たっていうところにモチベーションを上げていくみたいな感じなので、一応年齢で分かれて、出場するんだけど、課題曲とか、この年齢ならこれぐらいの曲弾けなきゃならないとかいうのがあんまりなくって、なので、言ってみればぶっちゃけレベルが同じ年齢の子でもバラバラなんですよ。で、ただ、難しい曲をパラパラパラっと弾いただけじゃ全然いい点数もらえないんですよね。どうやら、2年前にうちの次女がピアノでもそれを初めてコンクール受けて、で、まあ集大化まで行った経験と今回の経験を、まとめて見てみますと、まあ、どっちも本当にレベルがめちゃくちゃうまい子と、あっちゃーっていう子のもうギャップがめちゃくちゃ激しいし、同じグループでもその曲目がですね、すんごい簡単な曲をやってる子とめちゃくちゃ難しい曲を選んでる子がバラバラです。で、課題曲っていうのもなくって、早い曲と、まあ、言ってみればそんな感じ、早い曲とゆっくりな曲どっちも組み合わせて、で、時間制限が6分から10分の間で弾き終わる曲だから、1分の曲を6曲やってもいいし、6分の曲を1回やってもいいしみたいな、そんな感じなんですよね。で、うちの子はそう、次女がねピアノで1回受けた時はもう確実に弾ける方がいいよってことで、1年前ぐらいにもう弾き終わった曲を引っ張り出してきて、で、それをまた何ヶ月もかけて練習して、行ったんです。なのでほとんど満点の点数をもらいまして、ただその学年的にいや、この曲の選曲どうかなって私は思ったり、他の子はもうちょっと難しい曲をやってるのに、うちの子は1年前ぐらいにやったような曲をまたやってて、結構長い時間準備してて、その間他の曲をやったらもっとレベルがね上がったり、もっと難しい曲に挑戦できたりしたはずなのに、なんでこの先生はこの安全パイを行くんだろうなと思って、そこで不満があったんです。で、まあその後先生を変えたっていう事情があるんですけど、で、今回そのバイオリンの先生はまた別のね、先生だし、習ってるのも三女なんですけども、今回はもうまた前回のそのピアノの先生とまた真逆で、新しい曲をですね2ヶ月で仕上げるよって言って、結構難しい曲を、渡してこられたんですけども、まあまあそれなりに難しかったけど、難しすぎなくって、まあ頑張って、まあうちの子もそこまでレベルを上げてきたなっていう感は正直あるので、うちの子も頑張って努力はしたと思います。で、見事ですね今日 の、大会でまあまあいい点数をいただきまして、次の州大会に、うちのこの学年というか年齢のねグループでは一人だけ選ばれることができました。本当にね、ありがとうございます。で、私も伴奏で弾いておりまして、こんなにピアノの練習したことないって、まあ、そんな難しい伴奏じゃないけども一生懸命母として頑張りまして、まあね、家で一緒に練習できるから結構息の合った演奏ができたんじゃないかなと思っております。うん、でただね、やっぱりね、ドイツこういう環境があることは素晴らしいと思うし、先生がすごく褒めてくださって、なんていうのかな、自己肯定感はすごい上がる環境でね、いいなとは思うんですけども、今習ってる先生がですね、この二十何年間教えてきて、うちの子ほどこんなにバイオリンを弾ける生徒を持ったことがないと言うんですよ。で、それは一つはね、誇りにうちの子誇りに思ってもいいかなとは思うんですけども、そんな大したレベルじゃないんですよ。私が素人でバイオリンのこと何にも知らないうちに聞いても、いやいやいやみたいな、ちょっと待ってよみたいな、先生もうちょっとできる生徒これまで輩出してこなかったんかいみたいな感じなんですけど、まあなぜかというと、うちのね来る生徒は全然家で練習しないし、親もそこまで真剣にさせないからみたいなこと言ってますが、まあやっぱり日本人気質というかね、私もまあ子供の時から音楽はピアノはやってたっていう経験もあるし、ある程度のこうバイオリンの知識はないけど音楽的な知識とかセンスもまあまああると自分では思ってるのでね、家でそんなに練習してないんですけども、それでも先生にこんなにね褒めていただいてありがたいなとは思う反面ですね、この二十何年間もね教えてきて、これ以上の生徒は今まで見たことないとベタ褒めされるのはいいんだけども、本当にちょっと待ってくれ状態で、そんなに上手じゃないから、うちの子が一番レベル高いになっちゃうとちょっと困ったなと思い始めました。で、まあ、せっかくねこの大会に出て、うちの子を次の大会に出ていいよといい点数をいただいたわけなので、やっぱりこちらも親としてね欲が出てきまして、いやせっかく同じ時間あとお金をかけて、結構バイオリン代レッスン高いんですけども、それをかけてやってるならば、うん、もうちょっといい先生にね、もっともっと素晴らしい生徒を輩出された先生方に教えていただけたらなということで、新しい先生を早急に、見つけようと思いました。でね、それをちょっとストーリーズに書いたところですね、私のお友達ママさん、ママ友の旦那さんが、オペラ歌手、もうめちゃくちゃプロの、そこら辺のわーって歌ってるようなオペラ歌手ではなくて、めちゃくちゃ有名なオペラ歌手さんなんですけども、その奥様がね、近所のバイオリニストを何人か知ってるよということで、早速私のストーリーズを見て連絡をしてくださって、で、いや本格的に音楽に進むっていうようなスタンスではないんだけども、でも、もう欲を言えばもうちょっとレベルアップできるような先生に、教えていただきたいなと思っているんですけども、こんなレベルでも教えてあげていいよっていう先生いたらちょっとコンタクトを取りたいですっていうところで、今じゃあ連絡取ってみるねという感じで言っていただいているという今でございます。で、次のね州大会は4月 なんですけども、もしかしたらその4月までに先生変わるか並行して教えてもらうかみたいな感じなんですけども、まあこのままいくとまあ4月までやるのかな。でそれ以上の、大会にはうちのこの年齢はないので、一旦このね大会コンクールっていうのは終了という感じになりますけども、これまたね毎年やってるんじゃなくて、これまではね2年に1回やってたんですけど、どうやら今は3年に1回になんか長くなっちゃったみたいで、なので次出場する時はねもう13歳でまたまた次のグループ年齢層になるので、もっともっと難しいところに挑戦しないといけないかなっていう感じなんですけども、そういうのにねうちの子出さしたよっていうドイツ歴30年以上のママさんとも本当にご縁があってお話をいろいろ聞かせていただくことがありまして、でそのママさんからの話によると、まあね音楽の道に進むも進まないも音楽大学に行くことも可能だし、でそれを行くとやっぱりいろんなね何ですかね補助っていうのかな、教育にすごく熱心で、まあこれは州によるんですけども、うちにが住んでいるこのバーデンビュッテンブルク州っていうのはドイツの中でもかなり音楽に力を入れている州だそうで、で5つもね音楽大学があるんですって、うちの州に。すごいですよね。だってあれですよ、ドイツには16個の州があって、でしかも人口は日本よりも3分の2ぐらい少なくって、でその中でもこの州の中に5つも音楽大学があるっていうのがすごいですし、でしかもね大学っていうよりも音楽専門学校的な感じになるので、高校卒業のちゃんとしたこう大学受験資格がなくても入れるらしいんですよ。それも全然知らなくて、つい先日知った話なんですけども、なのでね音楽大学、日本でいう音楽大学に入りたい場合も、学力とか学歴でしっかり高校生の最後まで行っとかなくても大丈夫という話も聞きまして、へーと思って、なんかね面白いですよね。なんか、とことんドイツはこの学力よりも、その専門性に力を入れて、でこうなんだろう、入り口を広く受け入れてるような感じを、感じました。でそう言ってね、大学とかに入ったりすると合宿が無料で行けたり、なんかなんならお小遣いがもらえるとか言ってんな、お金がもらえるのみたいな、そんな話も聞いたり、まあ、うちの州においてですけどもね、なのでなんかドイツはすごく教育関係面白いなと思うし、本当に学校にお金がかからなくて、そういうね専門的な、まあ、スポーツにしろ音楽にしろそっちにお金を十分かけることができるような環境にはあるのかなと思っております。はい、まあ、うちの子はまあ音楽系に行くことはあんまり今のところ そこまで真剣にはやってないので、日本のねすごく真剣にやってるようなご家庭はもうちっちゃい時から一生懸命毎日毎日練習してっていう感じだと思うので、うちの子はそんなんじゃないかなっていうような今のレベルですけども、まあまあ先生を変えることできっと、ね、可能性は広がると思うし、まあそんな専門のところに進まなくてもこのねバイオリンが弾けますとかね音楽ができますっていう、こう勉強だけじゃない技術を身につけていくことはすごく 大事なことだなと思ってます。で、私が結構気づいたのが、音楽をしっかり子どもの時からやってる方って結構ね、言語能力高いっていうことに気づいたんですよ。で、それもちょっとね、調べてみたら、ちゃんとね、研究されているところがありまして、エビデンスがありました。うん、やっぱね、音楽ってすっごく耳使うし、で、その耳で聞いたのをこう口で表現する、音に出すっていうところは すごい神経使うんですよね。うん、で、それが言語能力ともやっぱり一緒だなと思うので、うん、できればね、3歳ぐらいまでにしっかり音楽に触れ合う、もう何でもいいんだけど、ダンスするとか、音楽を聴いてなんか叩きながらね、歌うとか、うん、口ずさむとか、そういう機会をお家でお母さんが一緒にやるっていうような経験はめちゃくちゃ大事だという思ったので、ぜひ今ちっちゃいお子さんを育てているご家庭は、バイリンガル育児とか英語教育とかいう前に音楽に触れ合いさせていってはどうかなと思いました。ということで、なんか息づいたら16分も喋ってた。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではでは、良い週末をお過ごしください。引き星おひ、アイネシュネタークチュース、バイバイ。